彼の後方岩出、2014年1月第94号編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。新年のご挨拶、みんなの抱負、民生委員・児童委員・主任児童委員の改選、65歳以上の方のインフルエンザ接種期限迫る、その他お知らせなどです。ではごゆっくりお聞きください。まずは表紙です。初春のお喜びを申し上げますの文字とともに、龍門山から登り始めた日の出の写真が載せられています。新年のご挨拶、岩出市長中柴正幸。明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては、輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。平素は市の行政の各分野にわたり深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。岩出市においては、歳入面では税収の伸び悩み、国や県からの交付金補助金の削減が続いており、一方歳出面においても道路環境や下水道整備による都市基盤整備や医療・介護・国保などの社会保障費の年々の増加により、引き続き厳しい状況が続くものと考えられます。健全財政を堅持していくために、自主財源の確保、経常経費の抑制に取り組み、住民サービスの低下をきたすことのないよう、引き続き事務事業の見直しやコスト削減などに努めていかなければなりません。今後の重点事業ですが、まず国・県事業におきましては、平成27年度の完成に向けて、京奈和自動車道・紀北西道路、内田インターから和歌山ジャンクションの整備が進められており、完成しますと京都・奈良・和歌山間の高速移動が可能となり、交流圏が拡大することで経済効果が期待されます。市内周辺道路整備につきましては、府県間道路泉佐野の岩出線の4車線化工事におきまして、和歌山県側ではこれまでに府県境から備前交差点まで完成し、現在備前交差点から岩出橋を含む船戸三差路までの整備が進められています。大阪府側につきましては、現在のところ暫定2車線で平成25年度中の供用開始に向け整備を進めていただいております。今後も整備促進について大阪府・和歌山県に強く要望してまいります。また市民の皆様方から緑のサポーターとして募金をお寄せいただきました一字を書く旧県議会議事堂の修復保存事業につきましては、平成26年度に完成予定であります。完成後は根室街道グリーンツーリズム、紀の川緑の歴史回廊の拠点施設として活用され、岩出市の観光開発、町の活性化に大きく寄与すると考え、根室寺周辺の整備を図ることとしています。また平成27年に開催されます紀の国和歌山国体・紀の国和歌山大会において、岩出市ではハンドボール・バドミントン・ボーリングの3競技を開催いたしますが、本年度は競技別リハーサル大会が行われますので、市民の皆様方にはご協力いただきますようよろしくお願いいたします。次に市の事業としましては、京奈和自動車道紀北東道路が本年3月に開通しますと、市内の渋滞がますますひどくなると考えられます。渋滞対策事業として、市道交差点改良事業や市道東坂本西国分1号線などの幹線道路の環境整備事業を進めるとともに、 京奈和自動車道開通に伴い市内に建設されるフルインターチェンジへの接道として、府県道泉佐野岩戸線と県道小川片線を結ぶ市道根室安城線の整備を進めてまいります。また岩出クリーンセンター岩出市最上への連絡道路として、府県間道路泉佐野岩出線から直接進入できる押川根室線の整備を進めてまいります。浸水対策事業については、近年多発する集中豪雨や台風に備え、一日でも早い浸水被害の解消・軽減を目指し、計画的に取り組んでいるところであります。また、近い将来、高い確率で発生すると予想されております東南海・南海地震に備えて、道路橋梁の耐震化、危険ため池の改修、生活道路の環状化などを進めるとともに、市民一人一人の防災意識を高めるために、自主防災組織の育成、地域防災訓練を定期的に実施してまいります。都市化が進む岩出市では、市民の皆様方の多様化するニーズに応えるために、職員が一丸となって市にふさわしいまちづくり、バランスの取れたまちづくりを進めてまいりますので、今後とも市民の皆様方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、本年が市民皆様方にとって素晴らしい年になりますよう心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。中柴正幸市長の新年のご挨拶でした。
次に、新年のご挨拶。岩出市議会議長、松下はじむ。明けましておめでとうございます。皆様には、健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。また、平素から議会活動にご理解とご協力をいただいておりますことに、厚く感謝申し上げます。国内経済におきましては、安倍政権の経済政策、アベノミクスにより、円安や株高が進み、企業が雇用環境の改善や設備投資に資金を使おうとする積極的な姿勢が見受けられました。このように、企業の業績や個人消費を中心に、景気回復局面が続いて、持続的な経済成長を期待できる一年でした。その一方で、政府が本年4月から消費税率を 8% に引き上げることを正式決定したことを受けて、今後は消費税増税による物価上昇に伴って消費者の買い控えが進み、デフレからの脱却が遠のいてしまう懸念があるとともに、市民の皆様の生活を左右するような問題を抱えています。岩出市においても、市税の増収や市民の皆様の生活における景気回復の実感は乏しく、地域経済が活力を取り戻すまでには、経済のタイムラグが生じるものと見込まれます。こうした中ではありますが、岩出市におきましては、昨年、市内を東西に縦断する市道、山・水線の歩道設置事業、金池地区を完了し、歩道設置による歩行者の安全確保対策が着実に進められております。このほかにも、京奈和自動車道の岩出インターチェンジへのアクセス道の整備や、渋滞緩和に向けた路線の改良、ゲリラ豪雨などに対する防災及び浸水対策としての水路などの改修、災害時の安心・安全対策となる建物耐震化などの防災対策事業、良好な住環境整備に資する下水道整備事業、2015紀伊国和歌山国体紀伊国和歌山大会に向けた施設整備、一条閣の移築に伴う根室地周辺整備などのインフラ整備が進められております。これらの施策を推進していくため、 二元代表制の一翼を担う議会の果たすべき役割は、ますます重要性を増してきております。今後、議会といたしましても、さまざまな議会改革を行いながら、身近で開かれた議会、信頼される議会の実現に向けて全力を挙げて取り組み、議会が行政と市民の皆様の架け橋となるよう、鋭意努力してまいりたいと考えておりますので、より一層のご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。結びに市民の皆様にとりまして、新しいこの一年が素晴らしい年となりますよう、心よりお祈り申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。岩出市議会議長、松下はじむのご挨拶でした。なお、時間の都合上、市長、議会議長とも挨拶の一部を割愛させていただきました。
金が新年、みんなの抱負。見開き2ページにわたって、岩出市民の老若男女の方々の笑顔の写真が15枚載せられています。中には、ロンドンオリンピック銀メダリスト古川選手、ハンドボールの和歌山県代表チーム HC 和歌山、また岩出市のマスコットキャラクター総平ちゃん、和歌山県国体キャラクターキーちゃんの顔もあります。全員抱負を書いた大きな紙を手にしています。一つずつご紹介しましょう。地道に努力、コツコツ成長。これは古川選手。走るのを頑張る、男の子。飛躍の年、Do my best、若い男性。美しいという字一文字、美、若い女性二人。元気、アンパンマンを持った男の子を抱いたお母さん。岩出の味を広めたい、頭に手ぬぐいをかぶっている女性。来年も元気にフットサル、男性。市民みんなを応援するよ、総平ちゃん。魅力ある店に、岩出市の発展とともに、お店で働いている男性。諦めず羽を追いかける、バドミントンのラケットを持っている女性と、今年も頑張るぞ、壮年の男性。国体を盛り上げよう、キーちゃん。希望、壮年の男性。早く一緒に歩けるようになりたいね、赤ちゃんを抱いたお母さん。最後に、誰からも応援され、誰からも愛されるチームに。ひときわ大きい写真で、女性のチームメンバーがそれぞれ V サインをしている HC 和歌山です。以上、みんなの抱負でした。
生活の頼もしい相談相手として、12月1日に全国一斉に民生委員、児童委員、主任児童員が改選されました。岩出市では民生委員児童員85人と主任児童員6人が厚生労働大臣より委嘱されました。任期は12月1日から平成28年11月30日までの3年間です。民生委員は行政と地域の方をつなぐパイプ役、相談役として、生活保護や老人福祉、障害者福祉などの福祉活動を行う存在です。また、児童院も兼ねており、児童福祉の向上にも取り組んでいます。主任児童院は個別の担当区域を持たず、児童福祉に関することを専門的に担当しています。児童福祉関係機関との連絡調整や、児童院の活動の援助・協力を行っています。民生委員・児童院は活動するにあたり、 常に個人の人格を尊重するとともに、秘密を守ることが義務付けられています。安心してご相談ください。お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員については、福祉課までお問い合わせください。電話は 62-2141 です。民生委員・児童委員の主な取り組みは、毎年5月に岩出市からの依頼を受けて、担当区域の65歳以上のお一人でお暮らしの方、65歳以上の方たちだけでお住まいのお宅を訪問して、緊急時の対応に必要となる緊急連絡先などの聞き取りを行っています。また、生活での困りごとの相談を受けたりすれば、行政へとつなぎ、必要な支援が受けられるようサポートします。また、子育て支援センターの事業にスタッフとして協力したり、赤い羽共同募金の街頭募金や地域の学校や保育所などの行事にも参加します。民生委員・児童委員の役割。民生委員・児童委員は担当区域の高齢者や障害者のいる世帯、生活に困窮している世帯、子どもや妊婦のいる世帯、母子・父子世帯などに対して次のような取り組みをします。虐待の早期発見、予防、DV、いじめ、不登校など、世間が抱える問題を把握し、世帯が必要としているサービスについて情報提供し、各種相談、見守り支援、福祉サービス利用の促進を各関係機関につなぎます。そして、その関係機関である市役所、児童相談所、学校、保育所、児童館、医療機関、教育委員会、保健所などと連携を取り協力します。詳しくは市役所電話 62-2141 福祉課総務係へどうぞ。根室地区の民生委員・児童委員を務める福島徹さんは、根室地区の地区会長を務められ、現在は岩出市民生委員・児童委員協議会の会長として忙しい日々を送っています。根室地区は地域にある小学校において、地域のボランティアが学校運営のサポートをする共に育つ教育コミュニティ事業を実施しています。根室地区の民生委員・児童委員も新1年生の下校時の付き添いや地域学習の付き添いなど、コーディネーターの方の要請に応じてボランティアの一員として関わっています。仕事をしているときは毎日家と職場の往復だけでした。退職を機にこれまでできなかったことができればと考え、何か地域のお役に立つことがあればと民生委員・児童委員を引き受けましたと福島さん。そんな福島さんが委員をやっていて気づいたこと、やってよかったと思うようなことは、お一人暮らしの高齢者の方、高齢者だけで生活されている方の安否などが気になります。お宅訪問の際に元気に声をかけてもらうと、こちらが励まされたりします。共働きの家庭で子供だけで留守番をしている家庭も多く、心配することもありますが、登下校の見守りや小学校の行事にボランティアとして参加するときに接する子どもたちの元気な姿にも感動します。地域の方たちとの触れ合いを福島さんは大事にされています。気軽に声をかけてください。相談していただかなければ何もできない面もあります。地域の身近な福祉の相談役として、本当に支援が必要な方と関わることができているか、日々考え、毎日が勉強です。以上、福島徹さんのお話でした。
次に、岩出市の民生委員・児童委員の担当地域とお名前をお伝えします。まず、根室地区です。根室、中川圭也さん、渋田忠蔵さん、 根頃押川、串間徹さん、根頃天ヶ辻、小倉光夫さん、根頃森、本田美紀子さん、桜台、山田光一さん、堀口森、根頃宗谷、西百合子さん、今中森、小倉忍さん、川尻、楠石哲也さん、川尻森、堀口宗谷、小林勉さん、安城、瀬田美智子さん。次に上岩出地区です。茨本、石橋忠之さん、西口和夫さん、中房、水田雅子さん、岩西則明さん、岩崎恵子さん、中房水須、千村久美子さん、水須、高尾薫さん、堂本和義さん、岡崎ひとみさん、野城の津田武さん、岡本百合子さん、野城の山田今中根頃、後藤宏さん、北尾池、米山いすずさん、青山和義さん、南尾池、福本康彦さん、南尾池野城の藤岡正文さん、東坂本岡本光子さん、新田広芝、竹川昭一さん、田林よし子さん、福田千鶴子さん、西国部、永田雅子さん、西川文子さん、岸本恵子さん、湯川克美さん、西国部溝川、寺西佐賀さん。岩出地区、岡田、中谷俊一さん、新崎康則さん、西本博之さん、岡田溝川、北谷広重さん、大町清水、新崎美鈴さん、高塚平井光彦さん、高塚清水、上田重弘さん、清水安田光明さん、大西勝さん、清水高塚、石橋三郎さん、宮浅井徳子さん、西野尾花隆さん、明戸正幸さん、高瀬備前、高瀬健二さん、船戸、山内美代子さん、畑村千鶴さん、山崎、畑常夫さん。山崎地区、中黒、三村真紀子さん、平野康夫さん、中島、宇治田みどりさん、里西春子さん、赤井みどりさん、吉田、山本敏夫さん、塩中光子さん、内越進さん、今川静丸さん、柴崎茂雄さん、山、山村君代さん、高井育子さん、山本仁さん、山本茂さん、村中悦次さん、坂井谷、田中義明さん、間に竹友俊幸さん、藪内典子さん、西安城原、上田幸男さん、金池、田中博樹さん、池浦清隆さん、ゆくぼ赤貝と金池、市野正子さん、羽生宗谷、宮井道弘さん、宗谷、増田博美さん、久保田信夫さん、本田進さん、金谷、山崎愛子さん、恩木糸美さん、畑、上下宗和さん、紀仙台、原菊子さん、紀仙台安城、西安城、森本滝子さん、西上正明さん。最後に主任児童委員です。市内全域、 江坂美希彦さん、村田実さん、坂中節子さん、川添博美さん、高橋美智さん、上峠沢子さん、以上です。任期は平成25年12月1日から平成28年11月30日までです。お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員については、市役所電話 62-2141 福祉課総務係までお問い合わせください。岩手市民生委員・児童委員の担当地域についてでした。
ニュース岩手、厚生保護関係者表彰のお知らせです。保護司として近畿地方厚生保護委員会委員長表彰を、佐谷妙子さん。和歌山保護観察所長表彰を、田辺和夫さん。また厚生保護助成会から和歌山保護観察所長感謝状を、玉川秀子さん、板谷邦知恵さん。和歌山県厚生保護助成連盟会長表彰を、坂本ひふみさん、金谷美佐子さん。次に社会福祉功労者厚生労働大臣表彰を、民生委員・児童委員の堂本健一さん。総務大臣表彰を、人権擁護委員の奥茂子さんが表彰されました。受賞された皆さん、おめでとうございます。自治会・自主防災組織に加入しませんか？日常・地域で発生するさまざまな問題や課題は、行政の力だけでは解決が難しい場合が多数あります。地域の皆様による連携と取り組みが欠かせません。また地域での親睦や各種活動を通じて連帯感を深め、自分の住む地域を触れ合いと活力ある快適な地域にするため、自治会に加入しませんか？次に自治会に関する Q&A です。自治会って何ですか？自治会は地域の皆さんで作る任意の団体です。自治会はどんな活動をするのですか？地域の安全安心を守る活動や、防犯灯の設置、維持管理、公園側溝の清掃など、青少年の育成活動、防災への備えなど、各種行事や地域独自の情報の共有などのコミュニティ活動です。自主防災組織って何ですか？自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守るという地域住民の防災意識と連携に基づき、自発的に結成防災活動を行う組織のことです。自主防災組織には、防災資機材購入などに対する補助などがあります。自治会・自主防災組織に加入するにはどうすればよいのですか？お住まいの地域の自治会長や役員の方にご連絡をいただき、加入手続きを行ってください。該当する自治会などがわからない場合や、自主防災組織を新たに設立させたい場合は、岩手市役所総務課電話 62-2141 までお問い合わせください。平成26年度入札見積もり参加資格審査申請の受付を行います。参加を希望される方は、関係書類を添えて申請してください。受付期間は、物品関係が平成26年2月1日から28日まで、工事・コンサルタント関係が同じく平成26年2月1日から3月31日までです。受付・その他詳しいお問い合わせは、岩手市役所 62-2141 財務課管財係へどうぞ。平成26年 新成人の門出をお祝いする成人式を岩出市立市民総合体育館で行います。対象者は平成5年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた方です。日時は1月13日月曜祝日午前9時から受付、9時30分開式です。第1部式典、第2部記念イベント、ドランクドラゴンのコント&トーク、第3部記念撮影、ご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。なお、中学校卒業時点で岩出市に住民票があった方で現在市外に在住されている方もご出席ください。また当日は華美な服装はご遠慮ください。会場への酒類や危険物などの持ち込みは固く禁止します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係へどうぞ。
11月16日土曜日、市民総合体育館において人権を考える集いを開催しました。小中学生のメッセージのほか、絵本作家の真珠真理子さんを講師に迎え、もったいないばあさんと考えよう世界のことと題してご講演いただきました。地球上で起きている問題とそれに巻き込まれている子どもたちの現状を紹介し、私たちとどのようにつながっているかをお話しいただきました。講演終了後にはサイン会も行われ好評でした。岩出図書館では真珠真理子さんによるお話し会のほか、ワールドレポート展や原画展などを行いました。集まった参加者はもったいないをキーワードに、遠い国の人々の暮らしが自分たちとつながっていることを知り、どうすれば皆が平和に幸せに暮らせるようになるか考える機会となりました。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。
学校開放しました。11月は学校開放月間として、各小中学校では授業参観や各種イベントを開催しました。岩出小学校では長高校の吹奏楽部の生徒を招待し、午前中は素晴らしい演奏を披露していただきました。午後からは給食を児童と一緒に食べたり、岩小祭りに参加したりしていただき、小学生と高校生が触れ合う貴重な一日になりました。紙面には長高校吹奏楽部による楽器体験の様子の写真が載せられています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 教育総務課へどうぞ。平成26年度学童保育所入所ご案内です。市教育委員会では、保護者が勤務などにより留守になる家庭の児童を対象に、放課後および学校休業日に学童保育を実施しております。対象児童は平成26年度小学1年生から3年生まで、休所日は日曜日、8月13日から16日までの盆休み、12月28日から翌年1月5日までの年末年始、その他警報が発令されて朝から休校の場合、シルバー人材センターが指定する日などです。保育時間は、学校の授業がある日は午後1時から7時まで、学校の授業がない日は午前8時から午後7時までです。保育料は月額8800円、おやつ代として月額1250円が必要です。4月から新規入所を希望される方のみ次の通り受付を行います。日時は2月4日火曜日から6日木曜日の午前9時から午後4時まで、場所は岩出市役所2階第4会議室です。当日印鑑をご持参ください。入所希望者が多い学童保育所は 抽選となりますのでご了承ください。学童保育所は次の6カ所です。ホープ岩出、ホープ山崎、ホープアイアイセンター、ホープ根頃、ホープ上岩出、ホープ中央です。入所方法などの詳細については市役所電話 62-2141 教育総務課までお問い合わせください。無料で耐震診断を受けませんか？昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅限定です。プレハブ住宅は除きます。専用住宅、2分の1以上が住宅の兼用住宅の2階建て以下、延べ床面積200平方メートル以下です。設計、改修に対しての補助金制度もあります。お問い合わせは市役所電話 62-2141、都市計画課開発指導係へどうぞ。ニュース岩出でした。
税務課からのお知らせです。国家税務署から、岩出市役所での税務署による確定申告相談会場のご案内です。日時は平成26年2月17日月曜日から2月28日金曜日まで、午前9時30分から12時と午後1時から4時までです。土日は開設しておりません。場所は岩出市役所3階第6会議室。会場での納税はできません。金融機関をご利用ください。土地、建物や株式などの譲渡所得及び贈与税の相談は行っていません。開設初日は混雑が予想されます。混雑の状況により早めに受付を終了させていただく場合があります。申告会場へお越しの際は、前年分の申告書の控えなどをお持ちください。税務署の申告相談期間が10日間に短縮され、従来よりも会場の混雑が予想されます。これに伴い、3月3日月曜日から17日月曜日の間は、市役所職員のみの対応となりますので、国家税務署職員に相談されたい方や、確定申告書の受付員が必要な方は、国家税務署の申告会場である国川駅南側の紀の川市商工会館での申告をお願いします。なお、この期間はご自身で申告書を記入していただくことになりますのでご了承ください。国税電子申告納税システム e-tax について、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告や納税ができる国税電子申告納税システム e-tax をご利用いただき、所得税を申告すると、1、添付書類の提出省略、源泉徴収票などはその内容を入力して送信することにより提出を省略することができます。2、還付金がスピーディー、3週間程度に短縮して処理しています。なお、国税庁のウェブサイトでは、確定申告書がご自分で作成できる確定申告書等作成コーナーを掲載しているほか、各種申告書、申請書用紙もダウンロードできます。ご自分で作成された申告書は、インターネットで送信することも、郵送で提出することもできますので、ぜひご利用ください。ダイレクト納付について、事前に税務署に届け出しておけば e-tax を利用して申告などを送信した後に簡単なクリック操作で届け出をした預貯金口座からの振り替えにより即時または納付日を指定して納付することができます。お問い合わせ先及び郵送などによる申告書の提出先は、郵便番号649-6592、紀の川市古川807、古川税務署個人課税第一部門、電話 0736-73-3301、音声案内に従って電話機を操作してください。なお、申告会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。国税庁のウェブサイトは http://www.nta.go.jp です。また、公平公正な課税を図るため、税務課の職員が建物の現地調査及び土地の現況確認調査を行っています。固定資産税は毎年1月1日現在の状況により課税されますので、次に該当する方はご連絡ください。建物を新築、増改築、滅失、取り壊しされた場合、土地の利用状況を変更された場合、相続などされた場合です。また、法務局での登記手続きをお願いします。お問い合わせは、岩手市役所、電話 62-2141、税務課へどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。新成人の皆さん、国民年金の加入手続きを忘れずに。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方がすべて加入し、保険料を納めることになっています。保険料と国庫負担により国が運営し、老齢、障害、死亡により収入を得ることが困難になったとき、生活を保障する制度です。ただし、加入の届け出や保険料の納め忘れがあると、将来年金が受け取れないこともありますので、ご注意ください。20歳の誕生日を迎えた方は、市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して、厚生年金や共済組合に加入中の方は加入手続きは不要です。国民年金の保険料額は平成25年度は月額 15,040円です。20歳になり所得が少なく保険料を納めることが困難な方は、次の3つの制度を申請により利用することができます。 1. 学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で、本人の前年度所得が一定額以下の場合、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。2. 若年者納付猶予制度。学生以外の30歳未満の方で、本人、配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合、保険料が猶予されます。これらの猶予を受けた期間は、将来受ける老齢年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。そこでこれらの期間の保険料は10年以内であれば、後で古い期間から順に納付できるようになっています。 3. 全額免除一部納付制度。学生以外の方で、本人、配偶者、世帯主の前年度所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額免除または一部納付になります。この制度は、離職者、災害の被災者の方には所得に関係なく該当する場合があります。お問い合わせは、岩手市役所、電話 62-2141、国保年金係までどうぞ。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は、申請により対象者に受給者証を発行し、医療費の助成を行う制度です。4つあります。 1. 子ども医療費助成事業。市に居住する子どもの医療費を助成する制度です。小学校就学前は入院及び通院費が、
小学生の場合は入院費のみを助成します。 2. 重度心身障害児者医療費助成事業、身体障害者手帳1級、2級、3級および4級の一部、療育手帳 A1、A2、 特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級、これらのうちいずれかをお持ちの方の入院、通院および訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。ただし平成18年8月1日以降に65歳以上で初めて該当する障害に認定された方は助成の対象になりません。 3. 一人親家庭医療費助成事業、離婚、死亡などで18歳までの児童を養育している配偶者のない父または母およびその児童の入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。父または母が一定の障害にある家庭も対象になります。 4. 老人医療費助成事業、67歳から69歳までの方で資格要件に該当する方は70歳の方と同じく平成26年3月31日までは1割負担で医療を受けることができる制度です。これらは保険適用外の治療費、文書代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。またすべての制度にそれぞれ所得制限や資格要件が設けられています。詳しくは岩出市役所電話 62-2141 保健医療係までお問い合わせください。
高額医療・高額介護合算療養費のお知らせです。高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。同じ世帯に属する介護保険の被保険者の方が1年間に医療保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額を合計した金額が基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。後期高齢者医療制度の支給対象者には平成25年12月に申請書を送付しています。また国民健康保険の支給対象者には平成26年1月中に市役所から申請書を送付いたします。利用者保険などの方には市役所から送付されませんので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。高額医療・高額介護合算療養費の申請は7月31日時点に加入している医療保険者へ行います。計算対象期間である平成24年8月1日から平成25年7月31日までの間に、引っ越しされた方、医療保険者が変わった方、亡くなられた方などにつきましては、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者であっても、申請書が届かない場合がありますので、該当すると思われる場合は、平成25年7月31日時点で、加入している医療保険者へお問い合わせください。算定基準額は年齢や所得によって異なりますので、詳しいことは市役所電話 62-2141 後期高齢者医療制度保険医療係、国民健康保険国保年金係、介護保険長寿介護課介護保険係へお問い合わせください。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国民健康保険税はこの制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、
次のような措置を取らせていただきます。1、保険証に変えて資格証明書を交付します。資格証明書の交付を受けると保険証を交付された場合と同様に国保税は課税されます。また医療費の全額を自費で支払い、後日国保年金係へ申請をすれば保険給付分の払い戻しを受けられます。ただし払い戻し額の全額または一部を差し止めることがあります。2、預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難な時は税延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 国保年金係です。1月の夜間納税相談日は9日、23日、いずれも木曜日、午後8時までで、窓口は市役所電話 62-2141 保険年金課です。後期高齢者医療保険料の相談もできます。後期高齢者医療制度にご加入の方へ、後期高齢者健診は2月28日までです。受けられていない方はお早めに受診をお願いします。受診券の申し込みは1月21日までです。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保険医療係へどうぞ。保険年金課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市では、ゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。ただし、福祉加算として、おむつを使用している人や、清掃ボランティアをしてくださる団体には、ゴミ袋の無料配布があります。また、集団資源回収活動をしてくださる団体には、回収量に応じて、奨励金を交付しています。詳しいことは生活環境課までお尋ねください。1月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物は第3水曜日の15日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、缶・瓶類の不燃物は第2・第4水曜日の8日と22日、資源ごみは毎週木曜日です。
ご注意、資源ごみ分別区分中のその他のプラスチック、衣類の中に粗大ごみが混ざっています。その他のプラスチックにはポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。これらの資源ごみに含まれないものは可燃性粗大ごみとなりますので、クリーンセンターへ直接持ち込みいただくか、年2回の粗大ごみの回収時期に、可燃性粗大ごみとして出してください。問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。生ごみなどの野焼きはやめて。近所の野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きは法律で禁止されています。ドラム缶でゴミを燃やす行為も含みます。煙や悪臭により近所迷惑となるだけでなく、 有害物質を発生させる可能性があり、人の健康への問題も心配されます。また、火災の原因にもなりかねません。野焼きの禁止の例外は、農業、林業を営むためにやむを得ないもの、風俗、習慣上や宗教上の行事、焚き火などの軽微なものなどです。例外であっても、住宅地に近い場所では、風向きや時間帯に配慮するなど、周りの人に迷惑が及ばないよう注意してください。
お宅の浄化槽は大丈夫ですか？浄化槽が故障していたり、正しい管理が行われていないと、近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。保守点検とは、浄化槽の管理者は、浄化槽の機能が正しく働き、放流水が基準値内で流されるよう、定期的に保守点検を行うことが法律で義務付けられています。保守点検は、和歌山県知事の登録を受けた専門の登録業者に委託しましょう。法定検査とは、浄化槽の管理者は毎年1回、水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられています。ただし、新たに設置、または構造及び規模を変更した浄化槽については、使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回です。なお、検査手数料の料金は次のようになっております。11条検査手数料、5人から10人層では、合併処理浄化槽と単独処理浄化槽はいずれも5800円です。また、口座振り替えにすると500円の値引き制度があります。検査申し込みは、和歌山県水質保全センター、電話073-432-6433へどうぞ。清掃とは、浄化槽を一定期間使用していると、汚泥・スカムがたまり、放っておくと浄化する能力が低下し、水域が汚濁されて他人に迷惑をかけますので、清掃をすることが法律で義務付けられています。浄化槽の清掃は毎年1回しなければなりませんので、市の許可業者において実施しましょう。地球温暖化対策シリーズ68回目冬の節電にご協力をお願いします。市民の皆様には今年の夏も節電にご協力いただき誠にありがとうございました。今年の冬はいずれの電力管内でも瞬間的な需給変動に対応するために必要とされる予備率 3% 以上を確保できる見通しです。しかしその一方で大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安定供給ができない可能性があるため、今年の冬も節電にご協力ください。市民の皆様には次の例を参考に、無理のない範囲で取り組んでいただきますようお願いします。節電の取り組み例について、暖房を使うときはカーテンやブラインドを閉めて外気を入れないようにしたり、ドアや襖を閉めて暖房範囲を小さくする。暖房の設定温度を控えめにし、こたつや電気カーペットを活用したり、重ね着をして日高機を利用する。暖房は外出する30分前に消す。昼間は照明を控える。テレビをつけっぱなしにしない。その他、ご飯は炊いた後すぐに保存する。お湯を出しっぱなしにしない。お風呂は続けて入り、追い炊きを避ける。保温便座の温度設定を下げ、使わないときは保温便座の蓋を閉める。健康に影響のない範囲でご協力をお願いします。生活環境課からのお知らせでした。
保健推進課からのお知らせです。健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで毎週月曜日午前9時30分から11時まで行っています。献血にご協力ください。1月2日木曜日と11日土曜日は大桑ミレニアシティ岩出店、午前10時から12時まで、午後1時から4時30分まで。22日水曜日、岩出警察署、午前9時30分から午後12時30分まで。岩出市役所、午後2時から4時30分まで。一般献血は16歳から69歳までの方で、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。1月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。日にち、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。1日水曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、電話 77-4068。 同じく1日水曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町丸須、 64-8727。 2日木曜日、森本歯科、岩出市山田、 69-2688。同じく2日木曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、 73-2309。 3日金曜日、清滝歯科医院、紀の川市ケア、 77-6161。 同じく3日金曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、 64-7234。 5日日曜日、高木歯科医院、岩出市水須、 63-0416。 12日日曜日、山本歯科、紀の川市小川、 73-6369。13日月曜日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、 77-0170。 19日日曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、 64-8850。 26日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、 62-9898。 以上です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。がん検診、20歳、30歳代検診は受けましたか？受診期間は1月末までとなっています。対象者は、胃、肺、大腸がん検診、40歳以上、乳がん検診、40歳以上の女性、子宮がん検診、20歳以上の女性、20歳、30歳代検診、20歳から39歳です。個別がん検診は実施医療機関で1月末まで受診することができます。市への申し込みは不要です。実施医療機関へ事前予約をしてから受診してください。健康保険証をご持参ください。長病院での個別乳がん検診を希望される方は、保健推進課までお問い合わせください。
長病院での受診期間は2月末までとなっています。実施医療機関については保健推進課電話 61-2400 までお尋ねください。歯周疾患検診を受けましたか？受診期間が1月31日で終了します。歯周疾患の予防と早期発見のため40歳、50歳、60歳、70歳の節目の方を対象に歯周疾患検診を実施しています。歯と歯肉の健康チェックとともに正しいブラッシングの方法を身につける機会として受診してください。対象者の方には受診はがきを送付しています。受診はがきを紛失された方は保健推進課までお問い合わせください。実施医療機関は和歌山県内の実施歯科診療所、受診前に歯科診療所までお問い合わせください。内容は問診と口腔内審査です。費用は自己負担はありません。ただし検診のみです。お問い合わせは岩出市総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。風疹緊急対策。風疹予防接種費用を助成します。20歳代から40歳代を中心に県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。市では妊婦とその子どもを風疹から守るため緊急対策として平成25年度単年度の予定で風疹予防接種費用を助成しています。助成方法。協力医療機関で接種の場合は予診票、接種券が必要となりますので事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は一旦全額自己負担の上接種後に領収書原本、接種者名義の通帳、母子健康手帳、妊婦の夫のみ、認め印をご持参ください。接種費用助成期間は平成25年5月21日から平成26年3月31日までの接種分です。平成25年5月21日以前の接種分は対象になりません。接種対象者は岩出市に住所を有する方で19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性、ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。それと妊婦の夫です。接種費用について、協力医療機関で接種する場合1人につき1回限り無料です。協力医療機関以外で接種する場合、接種費用によっては自己負担が発生することもあります。なお、助成申請済みでまだ接種されていない方が多くおられます。接種期限は平成26年3月31日までとなっていますので、お早めに接種してください。お問い合わせは、岩出市総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 までどうぞ。
65歳以上の方のインフルエンザ接種期限が迫っています。岩出市内に住所を有する次の方を対象に実施しています。対象者の方には予診票など案内を9月下旬に郵送しています。接種期限が平成26年1月31日までとなっていますので、希望される方、接種忘れのないようお願いします。対象は、接種時において満65歳以上の方、また 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。自己負担は1000円で、生活保護法による扶助を受けている方は無料です。接種を希望される方は必ず実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済み証をご持参し接種してください。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。手洗いとうがいで冬の感染症を予防しましょう。冬はインフルエンザをはじめ、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。次のポイントに注意して、冬の感染症を予防しましょう。予防のポイント。外出から帰ったときは手洗いとうがいをしましょう。バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は50%から60%に保つと効果的です。インフルエンザ流行時には人混みへの外出は控え、外出時はマスクをすることも感染予防方法として有効です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。また症状がある場合はマスクをしてしぶきなどを飛ばさないようにしましょう。
紀伊国和歌山1万人健康リレーウォークが行われました。平成27年に開催される紀伊国和歌山国体に向けて、健康増進と体力向上を図るため、平成25年11月17日日曜日に根室元気の森にて紀伊国和歌山1万人健康リレーウォークを開催いたしました。およそ60人の方が元気の森にて講師に正しいウォーキング方法の指導や、元気の森の方に山の説明などもしていただきながら山のウォーキングを楽しみました。
休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410、 和歌山市夜間休日応急診療センター、和歌山市吹上5丁目、電話 073-425-8181、 和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応し、近くの医療機関の案内をしています。電話 073-426-1199、 ホームページアドレス http://www.wakayama.net/jp/ です。診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、平成25年度子ども・若者育成支援協調月間に係る巡回活動隊キャラバン隊が台頭しました。和歌山県から知事メッセージを携えて巡回活動隊が台頭し、岩出市長への伝達式が行われました。県知事からのメッセージを披露します。 平成25年度子ども・若者育成支援協調月間。知事メッセージ。和歌山の未来を担う子どもや若者がふるさと和歌山を愛し健やかにたくましく育つことは県民すべての願いです。しかしながら近年の情報化の進展やグローバリゼーションは多様なライフスタイルを実現させ利便性を飛躍的に向上させる一方で子どもや若者を取り巻く環境を大きく変化させています。地域のつながりが希薄化する中でいじめや虐待、少年非行の問題が深刻化するとともにインターネットの普及に伴いソーシャルネットワーキングサービスをきっかけとした社会を震撼させるような事件も相次いで発生しています。こうした問題の根底には子どもたちの思いやりの心や人権意識の欠如、正義感や自制心、規範意識の低下などがあると指摘されています。しかし子どもたちの問題行動の多くは同時に大人の問題でもあります。子どもたちの豊かな人間性を育んでいくためには身近な大人たちが自身のモラル向上に率先垂範して取り組み手本を示すことが重要です。大人が子どもや若者の未来のために何が必要か真剣に考え子どもと共に行動すればその過程を通じて思いやりにあふれた地域の明日を支える人材が育ってくれるものと確信します。11月は子ども・若者育成支援協調月間であり今年は命輝くみんなの未来をテーマに全国でさまざまな活動が展開されます。どうか気色におかれましても活力ある地域社会の実現のため一層の取り組みをお願い申し上げ私のメッセージとします。平成25年11月、岩出市長様、和歌山県知事仁坂義信。メッセージを受けて市民の皆様方に今後ますますの青少年健全育成に係る取り組みのご協力をお願いいたします。紙面には巡回活動隊による知事メッセージ伝達の様子の写真が載せられています。なお岩出市では11月に家族の絆ポスター展示、スポレクフェスタ、青少年育成だより発行、小学校区別懇談会実施などに取り組みました。去る11月10日日曜日に開催された平成25年度子ども・若者育成支援県民大会において青少年健全育成にご尽力いただいている方に和歌山県青少年育成協会会長表彰の授与が行われ岩出市から次の2人が受賞されました。富永茂郎さん、泉英子さんです。おめでとうございます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課へどうぞ。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報。上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業はお客様からいただく料金で運営しており、公平性を確保する観点から料金をお支払いいただけないお客様に対しては給水を停止することになります。現在上下水道料金が未納となっている方は至急ご入金いただきますようお願いいたします。また給水停止に至らない場合でも裁判所を通じて支払い督促を行う場合もありますのでご留意願います。納入相談やお問い合わせは市役所電話 62-2141 上下水道業務課上水道係へどうぞ。確定申告と介護保険についてお伝えいたします。介護保険料は 確定申告の際、社会保険料控除の対象となります。また、介護保険サービスの種類によっては、医療費控除の対象となるものもあります。医療費控除の対象になるかどうかについては、領収書の医療費控除の対象となる金額欄でご確認ください。ただし、高額介護サービス費として支給されたものは除きます。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第7期、国民健康保険税第8期、65歳以上の第1号被保険者介護保険料第8期普通徴収の納期限は1月31日金曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。子育て講座のお知らせです。テーマは、3歳までの子どもの発達に合った子育てのポイントについて。日時は2月17日月曜日午前10時30分から正午まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階の会議室 B。 講師は臨床心理士の奥出久美さん。子育て中の保護者が対象で、定員は20組です。一時保育があります。参加希望の方は1月15日水曜日から21日火曜日までにお申し込みください。受付時間は午前9時からです。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、ふれあい遊びを実施します。実施日と内容は次の通りです。実施日はそれぞれ2回ありますので、どちらか良い日を選んでください。2月10日と24日、いずれも月曜日は、2歳児が対象で、おひなさま作りと公演があります。定員はそれぞれ20組です。2月14日金曜日と18日火曜日は1歳児が対象で、おひなさま作りとサーキット遊び、定員はそれぞれ10組です。2月20日木曜日と25日火曜日は0歳児が対象で、おひなさま作り、定員はそれぞれ10組です。受付は1月15日水曜日から21日火曜までの午前9時から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。子育て相談のお知らせです。和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室は、祝日年末年始を除く平日午前9時から午後5時まで、また公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時まで。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。利用方法は、まず和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて来院していただきます。相談は無料。電話は 073-441-0808 です。ノーバディーズパーフェクトプログラム参加者募集のお知らせです。完璧な親なんていない。ノーバディーズパーフェクトプログラムは、0歳から5歳までの子どもを持つ親を対象に、参加者がそれぞれに抱えている悩みや関心のあることをグループで出し合って話し合いながら、必要に応じてテキストを参照して自分に合った子育ての仕方を学ぶものです。 初めから完璧な親なんていません。戸惑ったり不安を感じながらの子育てはあなただけではありません。子育て真っ最中の仲間とおしゃべりしながら、日頃気になっていること、困っていることなど、自分たちでテーマを決めて解決方法を考える参加型セミナーです。たまには息抜きも必要です。少しの間子供と離れて、ゆっくりお茶を飲みながら自分に合った子育ての仕方を探してみませんか？開催日時は1月23日、30日、2月6日、13日、20日、いずれも木曜日と、26日水曜日、3月6日の木曜日、全7回。午前10時から12時までです。場所は岩出市総合保健福祉センター。対象は岩出市にお住まいの0歳から5歳のお子さんを育てている母親で、このセミナー受講が初めての方です。定員は12人。なお、定員を超えた場合、申し込み締め切り後、審査の上、対象者には通知させていただきます。参加費は無料です。また、無料の一時保育もあります。お申し込みは1月14日火曜までに、市役所電話 62-2141、福祉課児童福祉係までどうぞ。申し込み用紙は用意してあります。今月のふれあい学級は、教養講座、老後を楽しく過ごすために。講師は、看護師、助産師、保健師の坂口須磨子さんです。岩出市に在住する60歳以上の方が対象で、各公民館で開かれます。時間はいずれも午後1時30分から。なお、ふれあい学級生は随時募集しています。日にちなどのお問い合わせは、市役所電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。成人講座のお知らせです。教養講座、新春セミナー2014年、日本経済、世界経済の見方。講師は、野村証券株式会社、和歌山支店、ファイナンシャルサービス課課長、田島健太さんです。日時は1月18日土曜日、午後1時30分から。場所は岩出市総合保健福祉センター多目的ホールです。お問い合わせは市役所電話 62-2141、障害学習課障害学習推進係へどうぞ。
相談コーナーです。4つあります。1、消費生活相談。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。1月14日火曜日と28日火曜日の月2回、午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行います。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、市長公室までどうぞ。2、行政相談。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明で、どこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。総務大臣から委嘱を受けた行政相談員が相談に応じます。相談は無料で、秘密は厳守します。予約はいりません。1月15日、水曜日、午後1時から3時まで、船山地区公民館大会議室で行います。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係までどうぞ。3、人権相談。一人で悩まず相談してください。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。1月14日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。相談は無料で、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターなどがあります。お問い合わせはお子様が通学している小中学校か市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係のどちらかへお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。
安全で安心な食材を使った味噌作り伝承塾を開催します。開催日時は平成26年1月28日火曜日午後1時30分から。費用は2200円。対象者は岩出市内在住の方です。場所と募集人数は岡田集会所、定員24人、上岩出地区公民館、定員12人、サンホール、定員24人です。定員になり次第締め切ります。申し込み方法は、完成はがきに住所、氏名、電話番号、希望の場所をご記入の上、郵便番号649-6292、岩出市西の209、岩出市役所農林経済課まで郵送してください。なお、はがき1枚につき1人の申し込みでお願いします。申し込み締め切り日は1月17日金曜日、当日消印有効です。また、材料の大豆は1月22日水曜日から24日金曜日の間に農林経済課まで取りに来てください。費用については、開催当日会場において直接お支払いください。お問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 農林経済課です。中小企業の皆様へ、利子補給のお知らせです。岩出市では、市内で商工業を営んでいる中小企業の皆様を対象に、利子補給を実施しますので、次の事項をご確認いただいた上で、岩出市商工会までお申し込みください。利子補給対象者は、1、平成25年1月1日現在、岩出市に本社所在地を有する個人または法人で、かつ引き続き岩出市内で1年以上事業を営んでいる中小企業の方。2、日本政策金融公庫の国民生活事業、中小企業事業及び商工中金の政府系金融機関融資制度。
和歌山県中小企業融資制度、商工貯蓄共済融資制度、以上の融資制度のうち、事業のための資金を岩出市商工会を通じまたは指導を受けて借り受け、かつ平成25年1月1日から12月31日までに支払った利子があり、期日までに交付申請を行った方。3. 国民健康保険税を含む市税を完納している方。利子補給の額などは、1. 平成25年1月1日から12月31日までに支払った利子額の 20% 以内で5万円を限度とします。2. 利子補給は市予算の範囲で交付し、100円未満の額は切り捨てとします。申請方法及び申請期日は、1. 岩出市中小企業資金利子補給金の交付申請書。2. 支払い利子額の確認ができる書類。3. 市税の納税証明書、過去に未納がないことを証明するものなどの書類を平成26年1月6日から1月31日までの間に岩出市商工会へ提出してください。ただし、日本政策金融公庫の国民生活事業の借り入れがある方は1月27日月曜日までに申請してください。お問い合わせ先は、岩出市商工会、電話 62-7111 です。特別児童扶養手当のご案内です。特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を、看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額は月額1級5万50円2級3万3330円です。障害の程度に応じて支給されますが、所得による支給制限があります。この制度や請求手続きについては、市役所電話62-2141、福祉課障害福祉係までお問い合わせください。緊急通報装置を貸し出しています。市では、一人暮らしの高齢者などが、急病や災害など万一の場合に、ボタンを押すと受信センターと緊急連絡が取れる緊急通報装置の貸し出しを行っています。対象者は、65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、一人暮らしの重度心身障害者、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法は、申請書と必要書類を長寿介護課へ提出してください。申請書は長寿介護課にあります。申し込みには、緊急の際、迅速に利用者宅へ出向き、安否確認を行える協力員3人が必要です。うち1人は地区の民生委員です。なお、NTT のアナログ回線以外を利用されている場合は、機器の取り付けができない場合がありますので、ご注意ください。利用料は、生活保護法による単給世帯を含む非保護世帯及び生計中心者が前年所得税非課税世帯は無料、生計中心者の前年所得税課税年額が1万円以下の世帯は月額1358円、生計中心者の前年所得税課税年額が1万1円以上の世帯は2100円です。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、 長寿介護課長寿社会係までどうぞ。歴史講座を開催します。 今回の講座は世界遺産登録されています紀伊山地の霊場と参詣道と根来寺の関係などについてお話しいただきます。日時は2月2日日曜日午後1時30分から3時まで。場所は岩出市民族資料館2階大会議室。テーマは世界遺産と根来寺。講師は和歌山県世界遺産センター長辻林博さんです。お問い合わせは民族資料館電話 63-1499 までどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。
通学路危険ブロック塀など改善事業のお知らせです。岩出市では教育委員会が指定している通学路に面したブロック塀、石積みなどの倒壊による事故を未然に防止し、児童・生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀などを撤去する方に対して補助金を交付します。補助金の額は、撤去を行う場合、撤去にかかる費用の2分の1以内で、撤去する面積に対して1平方メートルあたり4000円を上限として計算します。ただし最高10万円までです。撤去した後に軽量の塀などを設置する場合は、撤去の補助金に加えて設置にかかる費用の3分の1以内で、設置延長に対して1メートルあたり4000円を上限として計算します。ただし最高5万円までです。問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、教育総務課、施設係までどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。昨年の交通事故、追突事故、出会い頭事故で半数以上を占めました。追突事故が国道24号線で多発。出勤時間帯から、夕方帰宅時間帯まで要注意です。出会い頭事故、住宅地内の生活道路で多発。朝7時から9時ごろ要注意。事故はちょっとしたミスが原因です。脇見やうっかりなどが大半。携帯電話の使用は厳禁。運転に集中しましょう。通学路は子どもたちの安全を守るための道路です。ドライバーの皆さん、通学時間帯は多少遠回りでも迂回をお願いします。問い合わせ先は岩出警察署、電話 63-0110 です。長消防組合消防出止め式のお知らせです。長消防組合では平成26年の出初め式を次の通り実施しますので、皆様お誘い合わせの上ご見学をお願いします。1月12日日曜日、午後1時から2時30分頃まで、紀の川市桃山町団、桃山グラウンドで行います。なお、雨天の場合は、紀の川市小川423、小川体育館、式典及び防火演技と演奏披露を実施。態度決定は午前8時です。内容は、岸川中学校吹奏楽部による演奏、幼年消防クラブ員、紀の川市立八王子保育所、小鳩保育所、鳴木保育所による防火演技、消防職員による救出救助訓練、放水訓練などです。また、次のような展示・体験コーナーがあります。防火アンケート、12時30分から。展示コーナー、12時30分から午後3時30分頃まで、防災グッズなどの展示、防災何でも相談コーナーがあります。体験コーナーは午後2時30分頃からで、救急コーナーの設置、AED の取り扱い及び心肺蘇生法、地震体験者による地震体験、 煙体験ハウスによる煙体験、はしご車支援車の展示などがあります。ただし展示体験コーナーは雨天の場合中止です。問い合わせ先は長消防組合、電話 61-0119 です。スポーツの大会結果をお知らせします。岩出市パークゴルフ協会主催の第11回岩出市パークゴルフ市民交流大会が10月21日月曜日、君野町ふれあい公園で行われました。男性の部1位山口道夫さん、2位吉田辰美さん、3位門川和一郎さん。女性の部1位山口文子さん、2位門川悦子さん、3位榎木明美さん。第4回桃源郷駅伝競争大会が11月30日土曜日、桃源郷運動公園で実施されました。男子の部1位山崎北栄、2位根頃栄、3位山崎栄。女子の部1位中岸栄、2位山崎北栄、3位明治栄です。主催は紀の川市教育委員会と紀の川市陸上競技協会でした。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館ではアリーナを一般開放して市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は1月18日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。問い合わせ先は総合体育館、電話 62-0370 です。平成25年度岩出市市民バレーボール大会を開催します。主催は岩出市バレーボール協会。開催日時は2月9日日曜日午前9時30分から。会場は岩出市立体育館です。種目は男女混成9人制の部、男子女子それぞれ6人制の部。男子6人制の部には女子も出場可能です。参加資格、岩出市内に在住勤務している小学生以上で構成されたチーム。ただし小学生はジュニア部員に限ります。また事業所は事業所単位とします。参加料は1チームにつき1500円、保険料を含みます。申し込み期日は2月1日土曜日です。申し込み問い合わせ先は岩出市バレーボール協会事務局梅本さん、電話 61-6067、 または障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 です。緑化センターからのお知らせです。金が新年、本年もよろしくお願い申し上げます。こと初春コンサートを1月3日金曜日午後1時30分から開催します。1時間程度です。主に紀の川市で活動している大畑明美さんを中心とすること君会によること初春コンサートは今年で12回目を迎える年始のイベントです。ずいずいずっころばし、通れんせなどのわらべ歌やふるさとの歌など誰もが口ずさめる昔懐かしい曲目を中心に晴れやかで美しい演奏をお楽しみいただきます。お正月のひとときを琴の音を聞きながらゆっくり過ごしませんか。琴の糸が奏でる 独特の繊細な和の音色や余韻を十分ご堪能ください。バラの手入れ教室について、陶器剪定を中心に年間の手入れ方法を分かりやすくご紹介します。また植え付けや誘引方法、病害虫の種類と駆除方法、肥料の施し方などを学んでいただきます。事前の申し込みが必要です。開催日は12日日曜日と18日土曜日の午後1時30分から4時までです。その他2月には2日日曜日、春の七草を食べよう、材料費300円必要です。9日日曜日、小春日和の絵手紙教室、材料費300円必要です。23日日曜日、洋蘭の育て方教室などがあります。お電話にて参加募集中です。1月の休園日は1日元旦、7日14日21日いずれも火曜日、27日月曜日から30日木曜日までです。緑化センターは1月2日木曜日からお正月開園いたします。根室寺へ初詣にお越しの際はぜひ緑化センターにお立ち寄りください。皆様方のご来園をお待ちしております。問い合わせ先は和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 です。ホームページアドレスは www.botanicalgarden.jp。 E メールアドレスはcenter@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。広告を3つご案内します。まず1つ目。木の家は心と体に気持ちいい。木の家工房モーク。和歌山市楠本 239-8。電話 073-464-5545 です。モークはアルファベットで MO-KU と書かれています。これは中村慎吾建築設計室のギャラリーです。ただいまモデルルーム公開中です。詳しくはホームページ「木の家の建築家」を検索してください。次の広告は、日本公文教育研究会和歌山事務局です。家庭と両立できる公文の先生になりませんか？週に2日、サポートも充実。説明会実施中です。お気軽にお問い合わせください。電話、フリーダイヤル 0120-834-414。受付時間は午前9時30分から午後5時30分まで。土曜、日曜、祝日は除きます。詳しいことはホームページ、公文の先生を検索ください。3つ目は、喜びを分かち合い、伸びやかに暮らす。ガーデン紀の川サービス付き高齢者向け住宅。平成25年9月、新規オープン。入居者募集しています。月々のお支払いは95,900円。内訳は、家賃33,900円。共益費12,000円。これは、光熱・水道費を含みます。生活支援、サービス費、健康管理、 安否確認費など1万1000円、食費3万9000円です。敷金は9万8000円。なお日常生活用品、お薬代、医療費、介護保険自己負担分などについては別途費用の負担が必要となります。ガーデン紀の川電話番号はフリーダイヤル0120-17-2565です。ホームページアドレスは http://garden-kinokawa.jp です。広告を3つご紹介しました。
図書館へ行こう。新春アニメ上演会のお知らせです。1月11日土曜日午前10時30分開演で、場所は岩出図書館大会議室、先着100人で入場は無料です。映画はアイスエイジ、2万年前の地球、寒さを避けて南へと移動する動物たちとは反対に、孤独を愛するマンモスのマニーだけは北へ向かう。仲間に置いていかれ、身の危険を感じた怠け者のシドは、マンモスといれば安心とマニーについていく。その頃、人間たちの小さな集落を、サーベルタイガーの祖と率いる一軍が襲っていた。赤ん坊のロシャンを抱いて必死で逃げる母ナディアだったが、川に転落、母子に気づいたシドにロシャンを託し、ナディアは命を落とす。無関心のマニーをよそに、シドはロシャンを人間のもとに届けると言い出す。と、そこへ外の仲間、ジェーゴが近づいてきた、という内容です。上映時間は82分。日本語吹き替え、字幕入りです。僕たち、私たちがおすすめする本展示コーナーのお知らせです。スタッフや中学生、高校生がポップを作成した本や、岩出図書館書評誌、岩出ブックシェルフ、ぼちぼち読もかに掲載された本を展示しています。おすすめの本ばかりですので、ぜひ読んでみてください。1月29日水曜日まで、岩出図書館展示コーナーです。防災イベントのお知らせです。2つあります。1、防災講座。気象台が発表する防災気象情報などについて。1月19日日曜日。午後2時から、講師は和歌山地方気象台次長野村和則さん。和歌山県の気象特性や気象台の仕事、台風や大雨に関する防災気象情報、特に平成25年8月30日から運用開始になった特別警報について、わかりやすくお話ししてくださいます。場所は、岩出図書館大会議室、先着100人、対象は一般の方々で、参加者には防災グッズのプレゼントがあります。2、阿蘇防災カルタ大会、1月25日土曜日、午前10時30分から、岩出図書館大会議室で、カルタ遊びをしながら地震や津波のこと、その備え方について学びます。対象は、ひらがなが読める年齢から小学生まで。参加者には、参加賞と防災グッズをプレゼントします。この2つのイベントの申し込み方法は、図書館カウンター、または電話にて、岩出図書館までお願いします。1月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は、5日、12日、お話ドロップス、19日、26日、 お話の扉、いずれも日曜日で午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。図書館スタッフによるお話し会は25日土曜日、お話パレット午後3時から岩出図書館お話室です。今月の図書館休館日のお知らせです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は1日から3日までと、9日、16日、23日、30日の毎週木曜日と、14日火曜日、31日金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、1日から3日までと、毎週木曜日、13日月曜日、31日金曜日。なお、14日は岩出図書館休館日のため、閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
第8回岩出マラソン大会があります。日時、平成26年3月9日日曜日、集合場所根室若者広場、午前9時開会式、9時45分から各種目順次スタートします。参加種目は4つあります。1ファミリー 2km、 1チーム5人以内、小学3年生以下の子どもが参加の場合、最低1人の保護者が必要です。小学4年生以上の個人の参加もできます。2、小学生 3km、 男女それぞれ学年別の部があります。3、一般中学生以上 5km、 男女それぞれ年齢別の部があります。4、一般高校生以上 15km、 男女それぞれ年齢別の部があります。参加料、ファミリー 2km と小学生 3km は無料、一般は2500円、中高生は1000円です。参加申し込み用紙は市民総合体育館内の事務局に備え付けております。有料種目参加の場合は、所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便局窓口で申し込むか、ランテスインターネット携帯サイトエントリーでお申し込みください。無料種目参加の場合は、所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、事務局に直接申し込むか、もしくは郵送でお申し込みください。申し込み締め切り日は、平成26年1月31日金曜日、当日消印有効です。詳しくはパンフレットをご覧ください。選手受付について、大会前日の3月8日土曜日は、市民総合体育館において、午後2時から5時まで、大会当日の3月9日日曜日は根室若者広場において午前7時30分から9時まで受け付けています。選手受付には参加通知書を必ず持参してください。表彰について、ファミリー 2km を除く各18部門1位から6位まで表彰。ファミリー 2km は完走賞のみです。問い合わせ先は、郵便番号 649-6232、 岩出市茨本 63-2、 第8回岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話は 0736-62-0000、 0370です。競技中の疾病・障害については、応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。本大会に出場される方は、あらかじめ医師に相談してください。荒れた天候などで大会の開催が危ぶまれる場合は、市内放送・岩出市安心安全メール、または先の問い合わせ先で確認してください。なお、大会の延期はありませんので、ご了承ください。大会運営上、各種目とも制限時間内でゴールできていない場合は、その時点で走行を打ち切らせていただきます。岩出マラソン大会についてでした。最後に、11月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,380人、そのうち男性25,824人、女性27,556人、世帯数21,386世帯です。以上、声の広報岩出2014年1月第94号をお伝えいたしました。お問い合わせは、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141。 ウェブサイトは http://www.cityiwade.lg.jp/ です。